教会についてのお話を続けております。先週はマタイによる福音書の16章の中から、私たちのこの教会というものは一人一人の信仰が、まさにこれがキリストによって石のように、私たちがもし信仰を告白するならば、たとえそれが一人一人は弱いと思うものであっても、キリストの前には、いや、キリストによって石として変えられて、石のように変えられて、これが組み合わされた教会というのは要塞のように堅固なものになるのである。そしてこの要塞にはどんな強力な権威や力も立ち向かうことはできないのであるというお話をいたしました。今日はその16章から1章飛びまして18章の中からお話をいたします。で、これはちょっと余談ですけれども、私は4つの福音書の中からですね、教会についての教え、示唆が最も豊富にあるのはヨハネによる福音書だとばかり思っておりました。ヨハネによる福音書には羊をモチーフにした話がたくさん出てまいります。で、ヨハネが羊とか羊の群れとか言ってる場合には、彼の頭の中には教会があるんですね。で、もちろんイエス様がおられた時には教会まだ存在しておりません。そしてイエス様は将来生まれてくるであろう教会に対してさまざまなことを示唆しておられたわけですが、暗示しておられたわけですけれども、これをヨハネはイエス様が天にお帰りになった後、自分が教会を牧会しながら、あの話はまさにこの教会のためにキリストがされたことではないかということで、自分の福音書の中でそのキリストの言葉を直接ではないですけれども、まさに教会のために残された言葉として聖霊についてとか、あるいはブドウの木の話とかですね、羊飼いの話、羊の群れの話と述べているわけです。しかし読んでまいりますと、これはただヨハネによる福音書ばかりではなくて、マタイも同じように彼の頭の中には教会というものがあったのではないかと、特に16章の言葉がそうですけれども、この18章の中にもそれについての教えが非常に、これは明確な形で残っております。この18章を教会についての教えとして読んだことは私はなかったんですけども、今年はそういうことで教会についての教えをシリーズでお話しして、教会、聖書のあちらこちらからも私もこう学び返してさせていただいて、そういうことに気づいております。で、この18章は、今日は19節20節を今日の御言葉として、取り上げておりますけれども、18章全体が一つの教え、全体で、を通してですね、一つの教えが語られております。それはキリストにある者たち、もちろんこれは教会である場合もありますし、現実には教会ということになるわけですけれども、キリストを信じる者たちの関係、つながり、あるいはそこに存在する集団のについての教えということであります。これをちょっと急ぎ足で22節ぐらいまで、1節から読ませていただきます。で、ここに述べられている中でイエス様は、私たちのこの群れに、もちろんこれは教会ということに限定しちゃいけないんですね。その教会というのは神が寄せ集められた群れでありますけれども、呼び集めてくださった群れでありますけれども、これは本来世界全体がそうでなきゃいけないということなんですね。もちろん今は限られた人数ですけれども、神様は本来世界中の人がこうあってほしいと思っておられるものなんです。神がお作りになった民すべての人がそうなってもらいたいと思っておられる、その、 今はまあサンプルといいますか、今はその中の限られた人間が集められているのは教会であるわけですけれども、そのそこにいるものについての教えであります。18章の1節からお読みいたします。その時弟子たちがイエスのところに来ていった。そこでは、それでは天の御国では誰が一番偉いのでしょうか。そこでイエスは小さい子供を呼び寄せ、彼らの真ん中に立たせて言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分を低くする者が天の御国で一番偉い人です。また誰でもこのような子供の一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。しかし私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるような者は大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がましです。つまずきを与えるこの世は忌まわしいものです。つまずきが起こることは避けられないが、つまずきをもたらすものは忌まわしいものです。もしあなたの手か足の一つがあなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさい。片手片足で命に入る方が両手両足揃って永遠の火に投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。またもしあなたの一方の目があなたをつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさい。片目で命に入る方が両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下げたりしないように気をつけなさい。誠にあなた方に告げます、彼らの天の御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。人の子は滅んでいるものを救うために来たのです。あなた方はどう思いますか。もし誰かが100匹の羊を持っていてそのうちの1匹が迷い出たとしたら、その人は99匹を山に残して迷った1匹を探しに出かけないでしょうか。そしてもしいたとなれば、誠にあなた方に告げます、その人は迷わなかった99匹の羊以上にこの1匹を喜ぶのです。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天にいますあなた方の父の御心ではありません。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れないなら聞き入れたらもし聞き入れたらあなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。まことにあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれているのです。まことにあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからです。その時ペテロが身元に来て言った、主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合何度まで許すべきでしょうか、7度まででしょうか。イエスは言われた、何度までなどとは私は言いません、7度を70倍するまでと言います。この後例え話が続きますが、一応読むのは以上にしておきたいと思います。今お読みしたところは大きく分けて2つに分かれると思いますが、1節から14節までのところには小さいものというのが主題になっております。一番最初には子供が登場しておりますね。弟子たちがつまらん質問をいたしました。天の御国では一番誰が偉いのですか。天の御国では神の前で一番偉い人は誰でしょう。弟子たちの心の中には、私が偉いのか、あるいは弟子の中でも長老のペテロが偉いのか、イエス様のすぐそばにいるヨハネが偉いのか、というようなことを考えて、話し合っていたのかもしれません。そういう、まあ、なんて言いますかね、功名心というか、この功名心というものはやはりこれは大人に存在するものでありまして、自分がこの組織の中でどのポジションにいるのかとか、偉いのか、自分はあの人より偉いのか、上なのか下なのかというような気持ちというのは小さい子供の中には存在しないものであります。それでイエス様はそのような気持ちを見抜いて小さい子供を呼び寄せる。まあ子供でもですね、小学校ぐらいになると結構そういうことにとらわれてきますね。特に日本は偏差値とかありますからね、 この前も私の妹に偏差値っていうのは一体何ねとこう聞かれましてですね、皆さんもよく耳にされますね、偏差値という。最近はもう 何から何まで偏差値で計算をして、大学の入学のレベルで偏差値ですね、ありますけども、偏差値何点とかね、僕は偏差値何点ぐらいだとかっていうのがあって、まあ、あれ平均点を50とした時の、自分の、まあ、成績の、まあ、レベルといいますか、そういうものをまあ表すものだそうですけど、まあ、必ずしも偏差値が正しいとは限りませんでね、まあ、あれは確率の一つの理論なんですけれども、もう偏差値にとらわれてしまって、自分が偏差値何点かということで、日本中の学生たちは、苦しんでいるところでありますな。もう自分がそういうの済んでしまうと喉元過ぎれば暑さを忘れるという、大変得な性格をして得でもないですかね、ここの大学は偏差値が何点だとかね、こういろいろ今言われているところなんですけども、まあ、幼稚園ぐらいの子供にはそういう感覚はあまりありません。でイエス様は誰が偉いとか誰が偉くないとか、そういうようなつまらんことを考えるなということをおっしゃるために、小さい子供をお呼びになったんですね。小さい子供が一番偉いということだけということではないんです。そういうことを考えないことが寛容であるということを述べるためにこのように申されたわけですね。天国行ったら小さい子供が冠かぶってるわけでは全然ないわけです。ただ偉い、誰が偉いとか誰が低いとか、そういうつまらないことに心をとらわれて、なんで君たちはもっと大切なことに目を向けないのかということをですね、キリストはここで述べられているんですね。だから子供はできる小さければ小さいほどですね、この場合は赤ん坊ぐらい一番ですね。赤ん坊はそんなこと絶対考えません、呼び寄せと言われました、まあ、小さい子はね、幼稚園ぐらいの子供真ん中に立たせて、でも厳しいことも言われてますね。あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。悔い改めて子供たちのように、誰が偉いだ賢いだそんなことにとらわれない人間にならなきゃいけませんよ。そういうことで他人を判断したり自分を判断したりしているようでは天の御国に入ることはできないとこう言われていますので、今の日本人にとっては大変これは耳の痛い御言葉であります。また、まあ、今の続きは4節にありますけれども、子供のように自分を低くするものが天の御国で一番偉いのです。子供のように自分の、まあ、低くするといいますか、この高いだの低いだのそういうことにとらわれないものが一番偉いのだ。5節はこの子供という言葉でつながっていますが、内容はまた少し変わっております。また誰でもこのような子供の一人を私の名の故に受け入れる者は私を受け入れる。小さな子供、それがたとえどんな子供であっても、これをイエス・キリストの名の故に受け入れていく者は、これはキリストを受け入れるものであるというんですね。イエス・キリストを受け入れるというのは、それは誰かを受け入れることなんですね。誰かを受け入れることなんですね。キリストは受け入れられるけれども、あいつは受け入れられないということではないわけでして、キリストを受け入れるというのは誰かを受け入れることなんです。その次ぐらいからが実に非常に読みにくいところでありまして、イエス様はそんな厳しいことをおっしゃらんでもええじゃないですかというような、ここに私は両手両足両目、鼻耳揃って立っていることが申し訳なくなるような聖句が続いております。しかし受け入れるものは、それはキリストを受け入れるものである。子供のようになるものが天の御国に入るものである。しかしもしこれをつまずかせるようなことがあったら覚えとれよという、お前らね、まあ、ちょっとイエス様はそういうふうにおっしゃいませんけれども、 覚えとれよ。これをつまずかせたら大きい石臼を首にかけられて湖の深みで溺れ死んだ方がマシだと、そこまでおっしゃらなくてもと思うわけですが、しかしそれほどまでにイエス様は今流の言い方をするとですね、人権を尊重しておられますね。よく聞く言葉ですね、人権を尊重する、基本的人権がどう。今日の朝日新聞の、転生人をお読みになった方もあるかもしれませんけれども、イスラム教の方が、日本の刑法に違反をいたしまして、刑務所に入れられている。しかしイスラム教では豚肉は食べないどころか、牛肉や鶏肉もこのなんとかという、特別な人たちが処理した肉じゃないと、その認証入りのものじゃないと食べないんだそうですね。刑務所に入ってるとそれ以外のものも出てくるので、ぜひともこれを食べれるようにしてくれんかという訴えをしてですね、それで東京拘置所ですか、はその人一人だけのためにわざわざそういう肉を買うことはできないということで禁止したという話が出ておりますけども、悪いことしたんだから、そんな悪いことした分際でですね、お前らの肉は食えんとは何事かと、こう思いますよね、こう思いますよね。ただその訂正人を書いた人は、その憲法に保障されている基本的な人権というものは、この信教の自由というものが保障されていて、それをこの認めるということは、それは犯罪を者の遺憾にかかわらず、その日本に生活する者には保障されなきゃならないことなんじゃないかというようなことをこう言っているおりますね。あの新聞をもし刑務所の中でお読みになって間違って解釈をすると、私はあそこの寿司屋の寿司しか食わないんだからとかいうことに、そういうやからが出てこないとも限らないので、ちょっとこう論調としては問題があるかなと思いましたけれども、ただそういうこのなんていうか、日本人の感覚の中にこう全体主義の名のもとに、あるいは一つの決まりの名のもとには、その全ての人権がひれ伏さなきゃいけないというところがありますので、何かこう考えさせる文章でありましたけれども、そこでですね、この私を信じるこの小さい者たちの一人にでもつまずきを与えるようなものはというキリストのおっしゃった言葉は、あるいはそれ以上に厳しいことではないかと思うわけですね。この私に与えられている責任というものは、それはどんな小さな人で弱い人で、あるいはそれは障害を持った方であったり、負い目を持った方であったり、いろいろ問題があったり、受け入れられない人であったり、それはいろんな人があるでしょうけれども、しかしこれをもしつまずかせるということになるならば、あるいはその人の人権を侵害するとか、あるいはその方にが生きにくい社会であったりするとするならば、それは大変なことをしているんだということをイエス様はここでおっしゃっているわけです。そしてそのことを強調するために、99匹の羊を山に残して、羊飼いというものは100匹の羊を持っていて、たった1匹が迷い出たとしても、このためにこれを探しに行くではないか、それと同じように、それは99分の1だから、羊なんてのは100匹いてもみんな同じような羊ですからね、我々から見ると、羊飼いから見ると違うそうですけど、100匹あり並べてどれが違うかって言いませんもんね、そんなに似たようなもんですね、羊の群れなんかに。しかし神様の目から見た、それはどんな小さな、どれもこれもみんな同じようなものであったとしても、その一匹のために羊飼いが羊を探しに行くように、キリストはその迷ったもの、弱いもの、群れから外れていくもののために全力を傾けられるんだ、だからこそあなた方はそれがたとえどんな小さなものであっても これをないがしろにしてはいけないという教えがここにあるわけですね。で、まあ、ここまではですからそういう小さなものというのが一つの主題になっているわけですけれども、この次には少し変わった話が出てまいります。もし兄弟が罪を犯したならばどうしなさいということですね。まず二人きりで責めなさい。次に他の二人を一緒に誰か連れて行って二人で責めなさい。二人が認めていることであるならばそれは真実であるか、もしそれが確認されなければ、もしそれでも罪を認めなければ教会に言いなさい。まだこのイエス様がこの話をされておられる時には教会というものは存在しないんです。しかしキリストの頭の中には自分が天にお帰りになった後にこの世に存在するであろう教会という組織という組織がありましたから、そこでイエス様は教会を教会に告げなさいと言われています。そして教会に与えられる権利と権威というものは、これは先週もお話したところですけれども、地上であなた方が何でもあなた方が地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くならそれは天においても解かれている。もし教会が許すならばそれは許されるべきことであるし、教会がそれを禁ずるならば禁ずべきことなのであると。それほどまでに教会に対して神様は権威を与えられているのだからということなんですね。ですからもし教会がそれをその人間を罪である罪それを犯したことが罪であると定めるならば、それは罪として裁かれることである。もし教会がそれを許すならばそれは許されるべきことである。そういうまあもちろん世の中には、例えばこの国でありましたら法律がありますね、憲法がありましたら、いろんな法律があったりするわけですけれども、しかし神様は教会に対してそれはその上に立つ権威を授けておられるわけですね。もしそれでも罪を認めないならば初めて異邦人か主税人のように扱いなさいと言われる。教会の群れにはそれほどまでの権威があるのだということを述べておられます。そしていよいよ、まあ、今日のポイントになる聖句ですが、誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてください。このあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら天におられる私の父はそれを叶えてくださいますというのは、大変素晴らしい神様からの約束ですね。もちろん私たちが祈ること、願うことは神はそれを叶えてくださろうとしておられます。そしてそれを叶えてくださる、求め続けなさい、そうすれば与えられるでしょうとイエス様は言ってくださいました。しかしここでは、もしあなた方のうち2人がどんなことでも地上で心を一つにしようならば、どんなことでも天におられる私の父はそれを叶えてくださるという、その私たちの祈りについてのさらにこの素晴らしい約束であるわけですね。どんなことでも父はそれを叶えてくださる。ただし条件がありますよ。ただし一つだけ守ってもらわなければならないことが、それはもちろん複数であるわけですけれども、地上で心を一つにして祈る、心を一つにして祈るならばという条件付きなんですね。で、この心を一つにして祈るという言葉は、言語ではですね、シンフォニーという言葉なんですね。シンフォニーという言葉なんです。シンフォニーというのはご存知のように交響楽団がやる交響曲ですね。ジャジャジャジャーンとか、スナックの宣伝でありますよね、モーツァルトさんやベートーベンさんやですね、まあ、彼らだけではない世界中の人が作ってるわけですけれども、バイオリンだとかフルートだとかですね、いろいろこうティンパニーだとか、いろんな楽器で、まあ、ありとあらゆるこの 楽器が集まって何十人、多い場合は何百人ですか、マーラーなんていうのは1000人の交響楽作ってますね。で楽器ばっかりでありませんで、この合唱もやる場合もありますけれども、で、まあ、大勢さんで一緒に一つの音楽をこう作っていくという、まあ、交響曲という定義はどうもあまりはっきりはしないようですけれども、ここに出てくる言葉は地上で心を一つに、まあ、地上は別に心を一つにしてという言葉はこのスンフォネオという言葉で、これはギリシャ語の言葉ですが、スンというのは一緒にというですね、フォネオというのは声という、テレフォンなんて言いますけどね、テレフォンというのはテレ、電気で出すところの声というんですが、この一緒に声を発する、一緒に音を発するという、まあ、語源から同意するとか一つの意見を持つとかという意味に使われている言葉ですけれども、そのことからこの心を一つにするということがどういうことかということが少し示唆されているように思います。私たちは心を合わせる、地上で心を合わせる2人以上の人が心を合わせると言った場合に、まあ、先ほども少し申し上げましたけれども、我々の感覚の中には心を合わせるといった場合には全く同じ考えを持つということのように思ってしまう節がある。その人と同じ考え方を持つことが心を一つにすることだとか、思っている通りのことを思うことが一つの心になるんだというような、そういう考え方を持ちがちですけれども、しかしここで言われているのはですね、シンフォニーなんですね。音楽では一つの楽器がですねやる場合、ソロとかって言いますけれども、ほとんどの場合はいろんな楽器が集まって音を出します。で特に交響曲の場合はそうですけれども、でそれぞれの楽器は違う音を持っております。違う音色を持っていますね。そして、音のボリュームも量も違うし、質も違うし、高さも違いますし、それぞれこう違う音があるわけです。これが全部同じ質の音程の音を出そうとしてもこれは不可能なわけですね。そして仮にそういうことをやったとしても厚生年金ホールにですね、どっかあれですわ、ベルリンフィルかなんか来ましてね、1、2の3でドーってみんな出しても、まあ、面白くもなんともないですね。そんなの聞きに行く人は誰もいないわけですけれども、で心を一つにするといった場合には決してそういうことを意味しているわけじゃないんです。ただ私たちは何か一つにするといった場合には同じ意見でもって同じ考え方でもって何か全部が全部全く一緒が一緒に しようとしなければならないというふうに考えてしまうんですね。ところがこのギリシャ語の言葉の中には一つという言葉は出てこないんです。心を一つにというふうに訳されてますけども、これはあくまでもスンフォネオなんです。あくまでもシンフォニーなんです。あなた方の心が二人でも、あなた方のうち二人がその心が和音を奏でることができたならば、一緒に美しい音を奏でることができたならば、天におられる私の父はそれを叶えてくださるという言葉なんです。ですからこれは日本人と西洋人の文化の違いもありますけれども、日本人が同意するといった場合には 100% 同意するということでありますが、西洋人の場合はそうではありませんね。同意するといってもそこはまあいいと思うけれども、あとは違う、まあ、ただその部分においては同意しようというようなところがありますけど、日本人の場合一つ同意すると100も同意し、残りの99も一緒に同意しなきゃいけないというところがありますが、イエス様はもし私たちが祈って本当に天の父の神に求めてそれを叶えていただきたいと思うならば、一人一人のこの楽器は違うし音程は違うけれども、しかしそれが一つの曲になるように、一つの美しい音楽になるように そのような心持ちを私たちの間に生まれさせなければなりませんよということを言っておられるのです。そしてその場合に、その場合にここで前半部分が生きてくるんですけれども、小さい音、弱い音、見過ごしにされているような音さえもこれをなおざりにしてはいけません。これをつまずかせてはいけません。これを潰してはいけませんという言われているわけですね。私たちがここに与えられている群れ、ここに与えられ一つの群れとしてキリストによって集められているこの群れは、みんながみんな同じ楽器であるわけではありません。みんながみんな同じ思いを持ったり、みんながみんな同じ人間では決してありません。全部違う、一つずつ違う、出す音が違う、音色が違う、量が違う。しかしこれが共に音を、お互いの音を確認して美しい音楽を奏でようという気持ちが起こったときに、果たしてここにはここで捧げられる祈りを天のにおられる父なる神は聞いてくださると、こういう約束なんですね。そしてなぜならそれは二人でも三人でも私の名において集まるところには私もその中にいるからであるとイエス様はおっしゃってくださいました。この名において集まるという、この名においてという言葉は名のために集まるという言葉です。イエス・キリストの名のために集まるという言葉です。名においてというのは in the name of じゃなくてないんですね。 to the name of、キリストのためにという、キリストの名のために、キリストの名を高めるために、キリストの名を素晴らしく上げるために、キリストの名が崇められるために集まるところには私もその中にいるとイエス・キリストはおっしゃっておられるんですね。ですから私たちのが共に奏でようとする音楽はイエス・キリストを崇めるための音楽、イエス・キリストの名が高められるための音楽、そのためにならば私たちの心は一つに合わさることができるわけです。で、そういうことを説教しようと思っておりました昨晩、大変象徴的な出来事が起こってしまいました。こういう話をするとまた帰って怒られますが、それいけ心地というテレビの番組がありましてね、ご覧になった方も受験生は見てちゃいかんだ、見てな、皆さんご覧になった方あるかもしれませんけどね、なんかあの心理テストみたいなのやってましてね、あなたの心に川を描いてくださいですね、川ですね、まあ、紙に書くですね、川をな、どんどんな目でもいいですから川を描いて、いいですか皆さん、心に川を描いてください、川を、ね、やりました昨日やってない、川を描いてください。そしてその川に、男の子と女の子、まあ、男性と女性を描いてください。どういう風でもいいです。さあその男性と女性は今どういう風に何をしていますか、また川はどういう風に流れてますか、こういうような、まあ、絵に描いてですね、でこれを斎藤なんとかっていう心理学の先生がこう判定をするわけですけれども、川は何て言いますかね、この人生の天気、これを表すんですね。それで男性と女性がどういうふうにその川に向かっているか、存在しているか、そしてまたそこで何をしているのかっていうのが、あなたが今心に持っているその異性との関係を表していると言ってるわけ、まあ、夫婦らの夫婦の関係ということになるわけですけども、でまあ、それをやりながらですね、私の女房が、川が流れてて、その男の子と女の子が手をつないでそのなんか楽しそうにしてると、で私はこの髪の真ん中に太い川がどのっと流れててですね、で左上に女の子がいて、で万歳してて、で右下で男の子が釣りをしてると、 川の両側に分かれてですね。でこれはその何を表すかという話をする前にこういう話をしてたわけですね。で僕はてっきりそんな男女のロマンとかっていうことじゃないと大体違うことを言ってますから違うだろうとばっかり思ってました。でその後でいや実はこれはそのあなたの心に描いている異性との関係を表しているんだということで、でそれから大変なことになりましてですね。どうせあなたの思っているのはそんなことだ、ね、どうせ私は川の反対側で自分は一人で魚釣りをしてるんだっていう大変なことになりましてね、なかなかこの、未だに若干を引いてるわけですけど、それでそれをそういうことがありましてこうふとですね心を合わせるというのはなんと難しいことたった二人でもですね難しいなということをこのつくづくと思わされたわけですがね、こんなことならもっと他の言いようがあったものとかもうその時思ってももう後の祭りでしてね、もうこれは一生消えない傷になってしまったわけですけれども、まあ人が心を合わせていくという一つの音楽をみんなで奏でていくということは、ここにありますようにそのキリストの名においてあるいはキリストの名のためにということでなければならない、あるいは決してそうそれ以外には非常にありえないことなのかもしれません。そういう大きな目的あるいはそういう大きな目標がなければ私たちの心はたとえそれが2人であっても3人であっても100人であっても1000人であっても1万人であっても合わさることは不可能ではないでしょう。いや逆に言うならばそのためであるならば私たちの心ははるか彼方に離れていようともそこに一つの美しい音楽を奏でることができるものになるのである。そしてそこにはキリストが存在されます。まさにキリストが指揮者としてそこに存在するんです。キリストの指揮の名のもとになるならキリストの指揮のもとにあるならば私たちの心がどんなに違っても楽器が違っても音が違ってもそれはそこに奏でる音というものは美しい、そしてまさにその音をお聞きになる父の神は私たちの願いを祈りを聞いてくださる、そういうことをここでイエス様はおっしゃっているのではないかと思わされました。私もその中にいる、味わい深い言葉ですね。私もその中にいる、2人でも3人でも私の名において集まるところには私もその中にいる。キリストはいつも私たちの心の中にいてくださいます。確かにその通りですね。しかしもし私たちの心が2人でも3人でも集まってそしてそこで私たちの心が考え方が違ったり願いが違ったり思いが違ったりしてもキリストの名のもとにこれを合わせていく、これをだから一つの音じゃなくていいんですよ、和音でいいんですね。ドミソでも不協和音というのもありますよね。これはいけません。不協和音はダメですね。まあモーツァルトのなんか四重奏曲で不協和音というのがありますけども、であれ聞いてても全然不協和音に思わないんですよね。まあ不協和音はいけません。ただこれが美しい和音を奏でていくならば同じ音じゃなくてもいいんですね。そしてどんな小さな音もそれを見逃しにせず共に私たちが美しい音を奏でていこうとするときに私もその中にいる。3人や2人か3人で一緒に集まって聖書を読んだりまた祈ったりしている、そして私たちの思いがキリストの名のために一つになっている、気がついてみたらもう一人いる、それはイエス・キリストなんです。 気がついてみるともう一人そこにいるような気がする、もう一人そこにいてくださる。キリストはそうおっしゃってくださいました。ですから私たちはただ何か一つの目的のために、あるいは一つの願いを叶えたいがために、無理やり誰かを引き込んで、さあこのためのためにお祈りしてくださいとか、さあこれが必要だからこのために一生懸命お祈りしましょうとか、そういう場合も確かにあるかもしれませんけれども、その時に果たして私たちの心が、あるいは霊が美しい音をそこに奏でているかということに神経を尖らさなければいけないということですね。本当に私たちの集まりが神様の前に美しい音を出しているだろうか。考え方はこの人とは違うし、思いは私とこの人とは違う、言ってることも違うけれども、キリストのために確かにここに美しい音が流れているかということが、私たちが最も気をつけなければならないことであるし、またこれは世界中のために神が望んでおられることなんです。しかし今イエス・キリストを信じてキリストの名のもとに集められているものは、さらにそのためにその思いをしっかりと抱いていかなければなりません。そしてその時にキリストはその中に、その輪の中にいてくださる。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、この朝私たちの一人一人の思いや願いは異なっております。また追っております重荷も違い、その傷も異なっておりますが、もし私たちの心の思いがキリストを目指し、キリストの素晴らしさが表される、キリストの御名が高められ崇められるということがもし一同の心の中にありますならば、一人一人の出す音が違いましても、そこには神の喜んでくださる音楽が流れておるはずでございます。主よ、私たちはまだ天国に至りませんが、天の御国で聞く音楽は、果たしてそれが私たちの地上で奏でたあの教会の音楽であった、そのように思う時が参りますように。私たちは心を合わせることを非常に困難に思います。100人50人10人5人いや2人でさえ心を合わせることは難しいことです。しかしよ、この難しい課題に取り組んでこそキリストをそこに宿らせ、そしてその時に父なる神は私たちの祈りに耳を傾けてくださるのですから、どうか私たちが周りの兄弟姉妹の音色に耳を傾けることができますように、自分の音ばかりを出していては決して美しい交響曲を奏でることは不可能でございます。どうぞ主よ、私たちのこの教会がキリストを宿わせる教会となりますように、そのために一人一人の心の耳が開かれますように、尊きイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。 ここでですね、CA の、お嬢様方から、総年部の紳士の皆様に、バレンタインのプレゼントがあるそうです。断っておきますが、バレンタインは教会の行事ではありません。ただこれは、CA の皆さんがいつもお世話になっているということで、総年部の皆さんに、この愛情のこもった、義理のこもったやつじゃないチョコレートをですね、差し上げたいということですので、今じゃあ、渡してあげてください。はい、今いいですよ。はい。